今日もそっとささやかせて。こんばんは、マギーです。もうすぐお正月。今日はおせちやお雑煮についてささやいていきます。伝統的なおせち料理には縁起の良い意味や願いが込められています。基本的には日持ちするものが献立になっています。地方によって献立は異なりますが、代表的なものを紹介します。エビ、腰が曲がっている姿から腰が曲がるまで長生きするようにという長寿のシンボル。数の子、子沢山、子孫繁栄。栗きんとん、金運を招く、繁盛、繁栄。黒豆、黒く、豆々しくという語呂合わせから、日に焼けて豆々しくよく働くように。豆に暮らすイコール元気に暮らすという意味もあるようです。昆布巻き、喜ぶという語呂合わせ。里芋、里芋は土の中に子芋をたくさんつけることから子沢山の象徴とされています。田作り、豊作を祈願する食べ物です。伊達巻き、巻いている形状から反物を連想させ、衣装に困らない、繁盛、繁栄の願いを込めてという説や、巻物としての文化的な繁栄を願っているという説があります。レンコン、穴が開いているので将来を見通せるようにという願いが込められています。お雑煮についてもささやいてみます。地域によっていろいろなお雑煮があることに驚きました。私の今住んでいるところは関西ですが、祖母と父は関東っ子、母は京都に住んでいる期間が長かったので、様々なお雑煮を3日に分けて食べます。今日は気になった土地のお雑煮を少し紹介します。今まで聞いた中で一番衝撃を受けたのが香川のあんもち雑煮。昆布と鰹節で出汁を取った白味噌仕立ての汁にあんもちを入れ、青のりを振る。大根、人参、里芋、青菜などと具材は家庭によっていろいろです。砂糖が貴重だった時代に、せめてお正月のお雑煮は贅沢にと祝った先人たちの気持ちが込められているそうです。まだ食べたことがありませんが、甘いあんもちと白味噌、想像がつきません。いつか試してみたいお雑煮の一つです。甘いものつながりで岩手のお雑煮を。醤油味の汁に焼いた角餅を入れます。お雑煮に入っているお餅は砂糖や醤油で味付けしたくるみだれをつけて食べるそうです。これも美味しそうですね。奈良のはどうでしょう。白味噌仕立てに四角く切った豆腐とこんにゃく、輪切りにした野菜と丸餅が入っています。お雑煮に入っているお餅はきな粉をつけて食べます。黄色のきな粉には豊作の願いが込められているそうです。ところ変われば本当に品も変わりますね。いろんなところで旅行がてら、その土地のお雑煮をあなたと楽しみたいです。お正月、食べ過ぎ飲み過ぎに注意してください。マギーでした。